ことの葉、願いの糸。竹の竿の先に赤、青、黄、白、紫の糸をつけ、織姫の星に向かって手向けるその五色の糸に思いを込めます。恋しい人を思ったり、幸せになりたいと願ったり、十人いれば願いも十色。この糸の先にあなたがいてほしいと願いを込めるのは、やはり赤でしょうか。そんな七夕の風習に用いる糸を、願いの糸と言います。それでは今日も参りましょう。アスナのいろは音。今週も始まりました。この番組は百人一首と音楽を掛け合わせてみたり、本に BGM をつけてみたり、言葉と音楽の掛け合わせから生まれる化学反応を楽しもうという言葉と音楽の実験バラエティ番組です。26時までの30分どうぞお付き合いお願いいたします。パーソナリティのアスナです。皆様こんばんは。さて、今日ご紹介したことの葉、願いの糸、なんで七夕と思った方も多いかと思います。七夕というと7月7日ですが、明治時代、今の暦が導入される前は旧暦、今とは違う暦が使われておりました。そしてその旧暦の七夕の時期を今の日付に直すと、今年2021年はあさって8月14日が七夕となるんです。七夕は古くは宮中行事でしたが、江戸時代には庶民にも定着していたと言われております。はじめは五色の糸、願いの糸を垂らすだけでしたが、江戸元禄の頃には色紙や短冊に願いや自作の和歌を書いて吊るすようになったのが現在の短冊の始まりでした。7月7日は梅雨空でしたが、きっとあさっての夜は星の瞬く空となるでしょう。ぜひ夜空を見上げ、願いを胸に思い浮かべてみてください。それでは次のコーナーに参りましょう。アスナのカルタ音。本日ご紹介する一首はこちら、百人一首第53番歌、嘆きつつ一人ぬる世の悪魔は、いかに久しきものとかは知る。右大将道綱の母の歌です。意味はこちら。嘆きながら一人で寝る夜が明けるまでの時間がどんなに長いものか、あなたにはお分かりにならないでしょうね。それでは解説していきましょう。これは夫婦の間で交わされた明らかに相手をなじる浮気を責める歌となっております。この作者が残した陽炎日記というものの中に詳しいエピソードが残っているのでご紹介しましょう。この右大将道綱の母、当時の三美人にも挙げられるほど美しい人で、藤原の兼家という、またこちらも当時実力のあった政治家と結婚をします。道綱という子供も生まれて幸せと思っていた矢先に、なんと夫兼家の荷物の中から他の女性へ宛てた手紙を見つけてしまいます。そしてだんだんと自分の元に来なくなる夫、彼女は怪しく思い召使いに尾行させると、やはり夫が他の女性の元へ通っていることを知ってしまいます。絶望ですよね。その数日後に夫が作者のところへ夜やってきますが、作者は門を開けさせず追い返してしまいます。そして翌朝、色あせた菊の花にこの歌を添えて送ったとのことです。なんかやってること 本当に現代と変わらないなという感じしませんか？今だと LINE をこっそり見て浮気発見なんてベタ中のベタかなと思いますが、この歌の中でも夫が他の女性に送った手紙で浮気がバレてしまうのです。しかし浮気してるでしょと正面からなじるのではなく、手紙、そしてなんと色褪せた菊という心変わりを表す小道具まで使って、私はあなたをいつも待っていて、こんなにも辛いのにその気持ちわかる？どうせ他の人とお楽しみで一人でなんて寝てないんだろうからわからないんでしょと遠回しになじっているんです。私はここにすごく複雑な女心を感じます。許せない、別れてやるとは言えなくて、正面から攻めてしまったら、じゃあいいよめんどくさいと思われるのも怖くて、私はいつもあなたのこと待ってるのよ、分かってる？と、私はあなたのこと好きなのにというところをメインに据えて相手と話そうとしている意地らしさ、可愛らしさなんてものがあるなと思います。歌の内容の中心は気持ちではなく夜の長さ、嫌味とか怒りとか言われがちなこの歌なのですが、なんとかまた私のところに帰ってきてほしいという願い、祈りというものが存分に見えてはきませんか？自由な男性と待つ女性、待つ苦しさ辛さが積もりつつ、それでもあなたが好き、許したくなってしまう気持ちとの葛藤、そんなものが見えてくる歌かなと思います。そこで今日掛け合わせてご紹介する楽曲はこちら、阿部真央で今夜は眠るまでです。はい、ということで本日の百人一首、右大将道綱の母嘆きつつ一人ぬる夜の悪魔はいかに久しきものとかは知るに合わせてご紹介いたしました。阿部真央で今夜は眠るまででしたが、ここからは、またのびーさんに加わっていただき進めていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日は浮気をなじる歌というものをご紹介いたしました。はい、
難しいところですねこれは。
まあでも本当まんまだなという感じしませんでした？
あ、そのだからロビー、あ違う、ラインを見てみたいなところは、
はいはいはい、そう、
もういつの世も一緒ですよね。結局発覚するのって LINE とかメールか、
はい、
クレジットカードの明細じゃないですか。
あ、クレジットカードの明細、
うん、じゃないです。
へえ。
僕の聞く範囲ではね。
あ、なるほど。
そういうのがバレるのって、
はいはいはい、
だから結局そのお金の使い道か言葉の、はいはい、ね、言葉の使い道というか、ね、はいはいはい、そういうことから出ていくんだなというのは思いましたね。
なるほど、なるほど、うん、いやだからさ、 LINE 見ていいことなんて一つもないよね、うん、
見ないですか絶対。
LINE は見ない、
え、絶対見ないです。
絶対見ない、
いくら怪しくても
見ない。
へえ。
見たことないです。
まあ僕も見たことないですけどね。
うん、うんうん、そうですね。その時のお相手の方のスマホを勝手に見るという経験はないです。
なんか僕多分なんですけど、したかったらしたらって思ってるんですよね、どっかで。
わかります、私もそれです。
なんかね、面倒なんですよ。もうそれを発見して、
はいはい、
それを責めて、
はいはい、
じゃあ結論どうしたいのって言ってもう別れるかどうかじゃないですか。
そうですね。
でそこでまた悩むじゃないですか、
はい、
だったらもう知らない方がいいと思うんです。
そう思います。はい、
だから、はい、あ、珍しいですねこの二人が意見一致するの。
そうですね、そうですね。初めて一致しましたね。
だから詮索しないかな、なんか本当に家に帰ってこなくなったりしたら、
うんうん、
あ、僕結婚してるのなんですけど、
はいはい、
あの家に帰ってこなくなったりしたらさすがにどうなんって聞くと思いますけど、
うんうんうん、
でもそうじゃなくて家の中でその妻であり母でありをちゃんとこう役割を果たしてくれている以上、
はい、
なんかもういいかなっていう、
うんうん、その帰ってこないことに対してどうなんていうのもそれって家族の一員としてどうなのっていう話ですもんね。
そうですね。
なんかその嫉妬心からどうとかっていうんじゃなくて、
うん、うん、そうですね、まあ、やっぱりその、まあ、子供がいなかったとしても、
うんうん、
まあでも結婚してるし家庭があるから ね、基本夜は家で過ごそうよみたいなってあるじゃないですか、
はいはい
はい、それは僕の価値観なんですけど、
なるほど、
そこを共有できなくなったらまずいなとは思いますけどね、
うんうん、そうですよね、いや分かります、私もあの全然バレないんだったら好きにしててって思っている派なので、うんうん、そうでもそれはやっぱりでも逆にえーって今日言ってる人が周りに多いかもしれないですね。
そうですね、
うんうん、
結構あれですね、アスナさんこの番組でかなり赤裸々にいろいろ語ってますけどファンの方のイメージ的に大丈夫なんですか？
まあもういいかなと思ってもう年齢も年齢ですし、そんな可愛いこぶる年でもないですから。
あ、そうですか。いやなんか結構こう女性の理想の女性像みたいなものを抱いている男性ファンも多いんじゃないですか。
いやいやいやいや、そんなことないんです。
そうですか。いや全然あの番組的には美味しいからいいんですけどあの本当にそうなんです。結構その辺の価値観はひょっとしたら共通してるかもしれないですね。
うんうん、そう、まあそしてね、この方はね、歌が、手紙が見つかっちゃったということで、うん、なぜ処分をしないのかというところをちょっとね、あの
まあそういう爪の甘さはやっぱ男にはありますよね。
そう、ちょっとね、この藤原の兼井を呼び出してちょっとね聞いてみたい部分ではあるんですけど、うん、この人でもね悪かったと多分思わなかったみたいなんですよ、この歌を送られても、うん、そう、あのおかげで寒かったよぐらいの、 あの返事を返しておりまして、うん、この歌に対して、うん、まあ、それを受けてまたこのね宇大の将道綱の母は怒るというね、
うん、
返し方っていうのも大事だけど、まあ逆に言うと上手に返したのかな、ちゃんとはっきりしたことを、
まあ そうね、
そうそう言わなかったということなのかなと思いますけどね、うん、なかなかこう結婚して子供が生まれてっていう風になってくるとそれまでの恋愛とは違うところになるんですかね。
まあだからこの当時は特にあの通いだったわけじゃないですか、だから余計にでしょうね。
うん、
だからその夜帰ってくるのが当たり前っていう感じではなかったんでしょうから、はいはい、
そう、
それはまあ男としたらあのチャンスってなりますよね
そうなんですよ、いつ帰ってきてくれるんだろう、今日は帰ってきてくれるんだろうかっていうのが
そうそうそうそう、
やっぱりすごく多くて、
うん、
あの百人首の中にも何人もそういう歌を読んでる人がいるんですよね、うん、やっぱりこう帰ってくるのかな帰ってこないのかなって思いながらこうずっと待つ、ドアを眺めながら待つ、足音聞こえないかな、うん、まあ、この当時だったらこうね牛車の音が聞こえないだろうかと思いながらねずっと寝れずに待っちゃうというのがね、いや辛いだろうなという思いがしますけどね。
門を開けないっていうのがいいですよね。
そうそうそうそう、
うん、それも今っぽいですよね。
そう、拗ねてんの、寝たふりというかね、そうね、
鍵かけて寝るみたいな、
そうそうそう
チェーンかけてみたいな。
そうですね、本当今と変わんないですね。
変わんない、やってること変わんないですね。
変わんないですね、
う
ん、
要するにもう令和は平安なのかもしれないね、これは。
あ、なるほど、うん、そういうことか。
適当なこと言いましたけど
まあでもね、この色褪せた菊をね一緒に送って、
あ、そうそう、それってどういう意味なんですか。だから
あなたの心というのが菊の花です、
うん、
その色が変わってしまった、
うん、
昔は私を思っていたのに今違う人を思ってますよね、
うん、
色変わっちゃいましたよね、それに私は気づいてるのよということです。
あ、なるほど、
はいはいはい、
じゃあお相手がもう一人いるということを前提にした。
そうですそうです。
あ、なるほどなるほど、あ、了解いたしました。
そう、そう、帰ってこなかったことをただ責めてるんじゃなくて、
なるほど、
違う人のところに行ってるあなたの心が変わってること、私は知ってんのよっていうやつです。
なるほどな、
はい、だからか、ね、そう、私は好きなのよ、待ってるのよっていうのをこうやんわり、やんわりじゃないんですけど、全然全然やんわりじゃないんだけど、うん、そっちの方向でこう伝えるというのが女心かなというふうに思います。あ、ちょっとなんか苦い顔をされている、
うん、まあ女心なんでしょうね、それが。
めんどくさい、それもめんどくさいですか。
まあどっちかというとまだ証拠を並べられた方がマシかななんて思いますけど、
まあね、
だってそっからまた腹の探り合いが始まるじゃないですか。
そうですね、
うん、まあでもこれは男対女のずっとまあそんな争いない方がいいんですけどねない方がいいんですが、
うんうんうん、
男対女の永遠のテーマな気はいたします。
そうですね、
はい、
皆さんはどちらの方が自分は近いなと思われるでしょうか
、はい、
今日はなんかね珍しく一致もありつつ
ありつつ、
そう、最後はちょっとまた違うね、は
い、考
え方がありつつ面白い回だったかなと思っております、皆様のご感想などお待ちしております。
アスナの
はい、お送りしております。アスナのいろは音。とここからは本と音のコーナーです。同じ映像でも BGM が変わるとガラッと印象が変わること、それと同じことを文章でできるんじゃないかなということで、誰もが知っているような本の冒頭や名シーンの文章に勝手に BGM をつけてその変化を楽しんじゃおうというコーナーになっております。このコーナーですね、第2回の放送から、始めたんですけれども、流れてすぐに反響がとても大きくて、 BGM が変わるだけでこんなに文章の聞こえ方が変わるなんてとご感想をいただけたのが本当に嬉しかったです。なんかやっぱりこういうことやってる番組他にない、番組というか、他にやってるところがないので、なんか改めて、あ、こういうことかというのが分かってもらえたりしたかなと思って、私は本当に嬉しいなと思っております。そしてリスナーさんからの投稿お待ちしておりますと呼びかけさせていただきましたら、たくさんの BGM 案いただきまして本当にありがとうございます。なるほどと思うものもあれば、え、これどうなるっていうものもちょっといろいろあったんですが、今日はそんなリスナーの皆様からの投稿をご紹介していきたいと思います。まずはお題、第2回の放送でお送りいただいたものを今日はご紹介しますので、ちょっと戻りまして、走れメロスとなります。では朗読お聞きいただきましょう。
メロスは激怒した。必ずかの邪智暴虐の王を除かねばならぬと決意した。メロスには政治がわからぬ。メロスは村の牧人である。笛を吹き羊と遊んで暮らしてきたけれども、邪悪に対しては人一倍に敏感であった。今日未明、メロスは村を出発し、野を越え山を越え10里離れたこのシラクスの位置にやってきた。
はい、ということで走れメロスをお聞きいただきました。それでは BGM との掛け合わせ、本日はリスナーの皆様の投稿から、ラジオネームヒロさん、ビターチョコさん、ヒエンさん、クリプトさんの作品を順にお聞きいただきたいと思います。4つ続けてどうぞ。はい、ということで4つ続けてお聞きいただきました、一番最初ヒロさんの選んでいただきました BGM がリサさんのグレンゲ、そしてビターチョコさんセレクト、サンボマスターの世界はそれを愛と呼ぶんだぜ、そしてヒエンさん、ブラームス作曲ピアノコンチェルト第1番のこちら冒頭を使わせていただきました。そしてクリプトさんのセレクトが玉置浩二さんの田園ということでした。え、今日はね4つということで盛りだくさんだったんですが、投稿してくださった皆様は自分のを聞いてみてどんな感想を持ったのかなというのもちょっと気になりますが、のびさんはどれが一番好きでした？
あ、どれが、田園ですかね。
あ、なるほど。
なんかメロスのこの走ってる風景と
はいはいはい、はい、
マッチするなっていう感じ。なるほど、走ってる感じがしますよね。
うん、私ちょっと世代的にあんまり、まあ、この曲はもちろん知ってるんですけど、はい、知ってるっていう程度なのであんまりこう歌詞だったりとかを。
そんな世代変わんないんですよ僕と。だって変わるか。
変わります。
変わりました。
違います。
変わりました。二回りぐらい違いました。
そんな違わないですけど。はいはい、そうなのでちょっとねあんまり、まあでも確かに合わせてみるとなるほどなという感じはありつつ、
そうですね。
そうでね、この曲を選んだ理由というコメントをですね、ビターチョコさん、くださってまして、はい、ですね、熱い情熱があふれる若者バージョンということで、大事な人のために暴虐の王を倒すというまっすぐで熱いメロスが浮かびましたというね、そんなコメントでいただきました。実はね、ビターチョコさんにはもう一つスマップのバンバンバカンスもどうですかというのをいただきまして、
はい、
正直政治はよくわかんないですけど、やっぱダメなのはダメなんすわと立ち上がるメロスがそこにいましたという、なんかちょっと違うバージョンというのも実はいただいておりました、2つご投稿いただいている方他にもいたんですけれども、ちょっとね時間の関係で1つずつというねことになっております。でもね、一つ思ったのが、やっぱりブラームスって合うんだなということですね。クラシックのものありましたじゃないですか。実は私が第2回の時か、一番最初に選んだ時に取り上げていたのがブラームスの交響曲第1番の冒頭だったんです。
今回ピアノコンチェルト。
そうです、そうです、はい、 なので、あの曲は違えど同じ作曲家ということで、
うん、
重い暗い熱いっていう、
まあそうかもしれないですね、
そういうものがやっぱりなんか合ってくるっていうのが、うん、この作品だったりするのかしらというふうに思いましたね。
まあ、世界観的にねそういう感じですからね、
そうそう、なんか同じ感性かなと思ってちょっと嬉しかったりもしました。
なるほど、ありがとうございます、
はい、ということで、今回走れメロスに合わせたリスナーさんからの投稿をご紹介させていただきました。この後も、もちろん走れメロスへの投稿でもいいですし、今募集中なのが、宮沢賢治の雨にも負けず、そして夏目漱石の我が輩は猫であるの2作品となっております、はい、ぜひぜひ皆様どしどしご応募お願いいたします。それでは今日はここで一つメッセージをご紹介させていただこうと思います。ラジオネーム大当たりさんからいただきました。アスナさんこんばんは。記念すべき第1回の放送、夜勤真っ最中でリアルタイムには聞けずアーカイブで拝聴しました。緊張してる緊張してるとおっしゃってましたが、直子さんやのびーさんとの砕けた雑談も含め、初回とは思えぬ中身の濃い楽しい内容でした。さて百人首というと、自分は昔から頭に浮かぶ好きな歌があります。僧正遍昔の作品ですね。天津風、雲の通い路吹き閉じよ、乙女の姿しばしとどめん。歌の役はアスナさんに委ねたいと思いますが、この歌は昔あの山口百恵さんが某フィルムの CM で口にされていたものです。子供の頃のことなので、当初は何を言ってるかもわからなかったのですが、何年かしてそれが百人首の一つと分かり、意味も知った時に、これは男の下心をうまく表現してるなぁと勝手に思ったものでした。アスナさんはこの歌にどのような感想をお持ちでしょうか、というメッセージでした。大当たりさんありがとうございます。そう、ちょっとねこの番組はですね、収録日と放送日にですねちょっと開きがありまして、第1回の放送へのご感想を今回取り上げさせていただいております。そうですね、この雨津風、歌ってるのがお坊さんだと知った時はがっかりしましたというのが、まあ一つこの歌に対する感想かなと思いますが、どこかの回でこの歌百人首のコーナーで取り上げさせていただこうと思っております。大当たりさん、ぜひその回をお楽しみにお待ちください。さて早いもので、アスナのいろはおとお別れの時間が近づいてまいりました。今日はリスナーの皆さんからの投稿をご紹介させていただいたり、なんかこうみんなで作るラジオというのが私は夢だったのですが、なんかやっとできてきたかなという感じがしてとても嬉しく思っております。今お聞きいただいている皆様も本当にありがとうございます。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。番組への感想、また本当とコーナーへの投稿などお気軽にお寄せください。宛先はこちら、アルファベットすべて小文字で radio.musicbird.co.jp、 またはアスナのいろはおと公式ツイッターダイレクトメール、もしくはハッシュタグいろはおとで届きます。メール採用の方には番組ステッカープレゼント、ご希望の方はお名前ご住所をメッセージ本文にお忘れなくお願いいたします。実は本日取り上げさせていただいた方の中にもお名前ご住所をいただいていない方もいらっしゃっております。こちらから問い合わせることは差し控えさせていただいております。ぜひステッカー希望しますという方は後からでもお名前ご住所を送っていただけると助かります。それでは今週はこの辺で、また来週同じ時間にお会いしましょう。お相手はアスナでした。おやすみなさい。